Hi, this is Nobo Calypso, Master Mystical Numerologist, and I'm here to introduce Ayumi Okada, who will be taking over the show today. Each month she'll be working with Japanese listeners. Next week I'll have Sari Smolars, who's a nutritionist from New York, and the following week I'll have Dr. Pia Lieb from New York as well. She's a dentist. So I'm going to turn the show over to Ayumi, and I will be on the show later on to interpret her caller's questions. Ayumi, the show is all yours.
Hi, hello everyone. My name is Ayumi Okada. I'm a healer from Tokyo. I'm a work partner of Nobo's. Today I am going to do the show in Japanese, so sorry to English speakers, but I will switch to Japanese. 皆様こんにちは。ヒーリングファシリテーターの岡田あゆみです。毎週土曜日の11時に BBS ラジオからお届けしている Nobo のミステカル数秘術。今日は1時間、私が担当させていただくことになりました。今日このラジオを聞いてくださっている皆さんは、多分私のホームページやウェブサイトからアクセスしてくださった方が多いかもしれません。なので私のことをご存知の方が多いかもしれませんが、今日は初めての放送なので、簡単に自己紹介させてくださいね。私は東京都にある、東京都の杉並区のリコネクションルームというサロンにて、リコネクティブヒーリングという、エネルギーを使った癒しのセッションをしています。それとともに、アリゾナ州のセドナという、エネルギースポット、聖地と呼ばれる土地ですね。そこで出会った私のお仕事上のパートナーであり、この、ショーの本来のホストであるミステカル数秘術の松田、ノボカリプソとともに、ミステカル数秘術を通して皆さんが一人一人のハートの本質を感じるお手伝いをしています。番組の後半では、ノボの生リーディングもありますので、どうぞお楽しみに。と、前置きはこれぐらいにして、今日のトピックに行きましょう。今、犬の声が聞こえましたね。ごめんなさいね。今日の話題は2012年です。ノボがこの番組を始めようと思ったのには、ある理由がありました。今、テレビのニュースや新聞を見ても、明るい話題より暗い話題が多いですよね。経済状況の悪化とか、災害とか、新型インフルエンザのような新しい病気。誰しも心配や不安を心の中に持っているものですが、そうした不安の多い、話題、報道に触れるたびに、どんどん私たちの中の不安が増していきます。日本もそうかもしれませんが、アメリカではそれをもっと実感しているそうです。なので、ノボは、そんな中でも、不安や心配から解放されて、自然、そして宇宙のエネルギーと調和して、自分の可能性をフルに発揮するためのきっかけとなってほしいという思いでこの番組を始めました。それはアメリカだけではなく、日本でも同じことだと思います。なので私も、それをお伝えしようと思ったわけなんですね。で、2012年については、いろいろな方がいろいろな説を唱えています。この2012年という年は、マヤの文明で使われている暦があるんですけれども、それを西暦に照らすと、大体、西暦での2012年頃が一つの大きな区切りだということで、それから連想して2012年を、例えば世界の終末だとか、大災害が起きるとか、はたまた、例えば、経済や精神性など、いろんなものがどんどん、ネガティブ、ポジティブの方に二極化して、そのネガティブな方向性に行ったものは、波動が低いものとして淘汰されていくとか、それから、スピリチュアリティがどんどん成長して、魂が進化した人は、どっかの違う星に行ってしまうとか、はたまた、特に何も起こらずに2012年を迎えるんだとか、 いろんないろんな説があります。そうしたいろんないろんな話を聞くたびに、私たちもいろいろ考えてしまって、なんとなくこう心配したり不安に思ったり、どうなんだろうと思ったり、そういうことがあるわけですね。私もクライアントさんに時々、あゆみさんは2012年についてどう思われますかってふうに質問されます。やっぱり何かしら、なんとなく不安を覚えている方も多いんじゃないかってふうに思うんです。で、私もこの2012年ということを、この番組を始めるきっかけであった不安を、解消して、どんどん自然のエネルギーと調和して、自分の本来の可能性をフルに発揮して生きるためのきっかけに、この、話題を最初に選んでみました。では、ミスティカル数秘術では2012年をどんな風に見ているんでしょうか。ミスティカル数秘術というのは、宇宙に存在する純粋なエネルギーに基づく数秘術です。多分数秘術っていう言葉を聞くと、皆さんは、もしかしたら、何でしょう、数を、誕生日とかを計算して、その人の性格を言い当てたりとか、どんなお仕事が向いているかとか、そんな割と占い的なものっていう風なイメージを持たれている方も多いんじゃないかと思います。でも、ミスティカル数秘術は、占いとか、計算の技術というよりも、自然や宇宙をお手本にした、ライフスタイルと考えた方がぴったりするようなものなんです。どんな風に一人一人の人が生きていくのが一番その人に合っているか、一番自然と調和するのか、そうしたものを教えてくれるのがミスティカル数秘術なんです。では、自然界、私たちがお手本とすべき自然界というのは、どういう場所なんでしょうか。自然界というのは、不安や心配に左右されるような場所ではありません。例えば、木とか石とか水とか、まあ自然っていうとそういうものをまずイメージするかもしれませんが、木とかが石とか水とかが悩んだり心配したりはしませんよね。もちろん、木が弱まったりすることはよくあると思います。でもそれは、木や石や水がこう悩んで、くよくよしたりした結果で弱まったわけじゃなくって、実際に何かこう害のあるものにさらされてしまったり、太陽が照ってなかったりとか、水が与えられなかったりとか、そうした外的な要因によって弱まったりすることがほとんどなわけです。そんな自然界、そして宇宙の一番の特徴は何でしょうか。それは常に動きと変化の中にあるということなんです。で、その動きと変化っていうのはどういうものかっていうと、常に常に、バランスを取ろうとして、つまり調和を取ろうとして変化しているんです。で、自然の中ではですね、停滞しているものがあると、それは崩壊に向かっていくんです。例えばそうですね、木を思い浮かべてください。木の枝の先には葉っぱがついています。葉っぱは木についていた時には、どんどん成長しますよね。芽が枝からこう出てきて、そしてどんどん大きくなっていきます。で、それがやがては木からポロンって落ちて落ち葉になります。木についていた時には、成長していたわけですけれども、つまり変化していたわけですね。でも木から落ちて落ち葉になった時には成長は止まります。これが停滞ですね。で、停滞していると、そのうちに落ち葉は腐敗していきます。これが崩壊です。でも、崩壊が悪いということでは決してなくて、落ち葉が崩壊していくと、腐敗していくと、それはやがては全く別の形となっていって、土に帰って、そしてやがては他の木の養分になったりするわけです。こんな風に自然界では停滞していると、崩壊が起きて、より良いものになるために変化していきます。で、ここで、私たち一人一人の心の中を考えてみたいと思います。誰しもいくらかは持っているかもしれない一人一人の中の不安感、心配、罪悪感が大きくなっていくと、それはだんだんとたくさんの人が共有する 大きな無意識の、集合的な無意識を生み出します。不安感の集合的無意識ですね。それがどんどん大きくなっていくと、まるで空にどんよりと暗い雲がかかっているような、そんな状態になるんです。で、私たちの上にかかっているどんよりと不安の黒い雲、その向こう側には、いつもいつも太陽が照っていて、より良いものへの変化に向かう自然の流れが常に流れているわけなんですけれども、その、集合的無意識の暗い雲のせいで、それが見えなくなっちゃうんですね。あるっていうことがわからないし、そこにこうアクセスできなくなってしまうんです。なので、常にバランス、調和を取る方に向かうという、向かって変化するという自然の本質と自分たちが共鳴できなくなって、自分の中のバランスが、エネルギーのバランスが崩れていくんです。で、自分の中のエネルギーのバランスが崩れていくと、それは やがては様々な実際の不調となって現れてくるわけなんですね。まず気持ちが塞いだりとか、なんか鬱っぽくなったりとか、体調を崩したり、はたまた人間関係や、仕事にまで影響が出てきてしまうことさえあるんです。なので、バランスが取れたより良い状態に向かう、そうした自然本来の流れに共鳴するには、不安に満ちたその、無意識の、集合的無意識の雲を突き抜けていくことが大切なんです。そのためにも自分の中の不安感、心配、罪悪感をどんどん手放すってことが本当に大切なんですね。で、話がどんどん2012年から逸れていくように聞こえるかもしれないんですけど、で、2012年をミスティカル数秘術ではどう見るかについてお話しますね。で、数秘術では、基本的に、例えば、人であれば、誕生日の数字、それからお名前を、アルファベットに置き換えて、そのアルファベットに数字を、対応させていきます。で、数字一つ一つが、独自の波動、エネルギー、特徴を持っているというふうに、考えていくんですね。で、その、その人が持っている、その人の名前やお誕生日が持っている、数字を読み解いて、どんなエネルギーをそれが持っているかっていうのを解釈していきます。一般的な数秘術では、例えば一般的な数秘術、西洋数秘術とか、カバラ数秘術っていう言葉を聞いたことがある人がいるかもしれませんけれども、そうしたものでは、大抵、そうした出てくる数字をすべて足して、一桁にしていくっていう作業を行います。例えば、私の誕生日は、1969年8月16日で、一般的な数秘術ではこれを全部足すので、私は4あるいは22のエネルギーを持っている人っていうことになるわけですよね。
I'm here.
で、でも自分のことや周りの人のことを考えてみても、人ってそんなに単純じゃないですよね。そんな風に私たちはみんな実に様々なバラエティに富んだいろんなエネルギーを持っている複雑な存在なんです。私が4や22のエネルギーだけしか持ってないなんてことはありえません。皆さんもそうです。そこでミスティカル数比率は、足してしまって一桁にするんではなくて、登場するすべての数字のエネルギーを解釈していきます。なので私だったら8月16日、816、1969年、そのすべての数とその組み合わせ、組み合わせっていうのは16日生まれだったら1と6を足して7、そうしたそのすべての組み合わせを見ていくんです。もちろん他の数比率と同様に足して結果の数も抽出しますが、結果の数っていうのはあくまで結果なんですね。でも人生では結果がやってくるわけではないですよね、すぐに。私たちの日々の生活っていうのは、結果に向かうプロセスです。なので、こう、日々生きていて、何か問題に感じること、何かうまくいかないこと、そして自分の可能性をもっと開きたいと、そういうふうに思っているとしたら、そこの、に進んでいく鍵となるものは、結果の数ではなくて、そのプロセス、 つまり、一つ一つの数字、そっちの方にあるわけなんです。なんでミスティカル数秘術では、そのすべての数字を一つ一つ解釈していきます。では、2012年が一体どんな年なのか。答えを先に言ってしまうとですね、ミスティカル数秘術的に言って、2012年は2000年から2100年までの100年間の間でも最も素晴らしい年の一つと考えています。実はですね、2000年に入った時にエネルギーの大きな変化がありました。どんな変化かっていうと、男性性優位のエネルギーの世界から女性性のエネルギーが優位な世界への移行が始まったんです。移行といっても、実はもともと地球っていうのは女性性の原理、陰と陽でいうと陰のエネルギーですね、がとても強い星なんです。例えば地球のことをガイアって呼んだりすることもありますよね。ガイアシンフォニーなんて映画もあります。ガイアっていうのは、これはギリシアの地母神。地母神っていうのは、大地の地に母、それから神様。つまり、母なる大地の神様、女性ですね、のことです。つまり、こういうことからもわかるように、地球っていうのは女性性のエネルギーがもともと強いんです。でも、過去2000年ほどは、実は男性性のエネルギーを学ぶための時期でした。特にその最後の年である、1900年代は、男性性原理、陰陽でいうと陽のエネルギーが、とっても強くなりました。この1900年代について、数秘術的に解釈していくと、1900年代ですから、1と9という数がポイントになります。その中の1という数は、始まりであり、一つであり、まだ男性性と女性性がない世界です。まだ一つなので、男性性と女性性がなくて、まだよくわからないわけですね。なので、自己発見や自己探求のエネルギーをもたらします。まず自分を知る必要があるということなんです。で、9の方は、非常に肉体的でアクティブな男性性のエネルギーを持っています。炎のような激しい情熱のエネルギーで、より良い状態を求めて変容するというエネルギーなんですけれども、この変容するという過程で、これまでのものを変えていくわけですから、戦いや摩擦といったものももたらすんですね。この1と9の組み合わせとなっている1900年代は、男性性に関して自己探求や自己発見をして学ぶ時期だったんです。なので、作能的で合理的、論理的、実用的、個人主義、支配的、外に広がるといったエネルギーを学んできました。なので、この1900年代というのは、非常に男性が力を持ってきた時代とも言えるんですね。で、次に2000年がやってきました。には2つです。自分がいて、相手がいて、というように相手が登場します。男性性と女性性、陰と陽という二極性が現れてきます。そして2は最初の女性性と陰のエネルギーを持つ数字です。ですので2000年に入って過去2000年間とは全く違った新しい女性性、陰のエネルギーがもたらされたんです。では2はどんなエネルギーでしょうか。非常に直感的で思いやり、慈悲にあふれ、インスピレーションに満ちています。そして、自分の内側に向かうようなエネルギーでもあるんですね。で、内側に向かって何をしているか。それは、この目に見える世界の奥にあるものを見つけ出そうとしているんです。では、2000年のゼロの部分は何を表すんでしょうか。ゼロっていうのは、実は無限の可能性があること、無限のチャンスがあることを意味しています。でもですね、可能性やチャンスっていうのは、見方によっては、困難やチャレンジっていうふうに感じることもあるんです。 どうしてかっていうと、チャンスっていうのは、まだ結果がわからないですよね。そのチャンスを、受け取って、それを実際にやってみて、それから起こってくることはまだわからないわけです。で、実際掴み取ってみて、そのチャンスを選び取ってみて、それをやってみたら人生が大きく変わってしまうかもしれません。で、変わってしまった後に元に戻ろうとしても、もし人生が大きく変化してしまった後なら、元に戻るのが難しいわけです。もちろんそのままスムーズに流れるかもしれません。でも、チャンスという状態であるとき、まだそれを選び取る前には結果はわかりません。で、結果がわからない、その選択を前にするっていうこと、それ自体もチャレンジです。物事を選ぶと、取るとき、どっちにしようかなって迷うってことありますよね。ずっと迷っている、優柔不断な状態になるわけです。で、その優柔不断が長く続いていくと、停滞というものが、になっていきます。で、自然の流れを考えていくと、さっき言ったように、停滞っていう、していると、だんだん崩壊に向かっていくんですね。なので困難な状況がやってくるかもしれないんです。なので、無限の可能性、無限のチャンスがあるというのは、それと同時に、なかなかチャレンジングな状況もやってきたりするんです。で、2000年という数字、これを全体的に考えると、左脳的で戦いの男性的なエネルギーの世界から全てを包み込み、直感的で思いやりに満ちた女性性への世界への変化のチャンスが無限にあるっていうことなんです。だけどそれにはチャレンジが伴うわけなんですね。でも、ですね、女性性のエネルギーに変化していくといっても、男性的な陽のエネルギーが、あまり良くなくて、女性的な陰のエネルギーが良いということではないんです。この二つをバランスよく統合させていくのが2000年以降に起こっていることなんです。そしてさらに2000年代っていうのは変化がもたらされやすい、そうした時でもあるんです。なぜなら、2っていうのは、女性的な全てを包み込む包括的なエネルギーです。なので実はグループ作りが得意なんですね。何か特定の人が全体を支配するのではなく、人々がグループを集まって変革を目指せるのが女性的なエネルギーの特徴です。世の中に大きな変化を起こしたいとき、とても活躍するのがグループの力なんです。一人で何かをするよりもグループの方がパワフルですよね。こんなふうに特定の個人が中心となって支配するっていうのは、2000年のエネルギーに合っていません。だんだんと廃れていくと思います。これからはグループとして集まって、調和的な方向に向かうという変化を目指す時代なんです。そうした変化が、2000年に始まったわけですけれども、では、2001年からこれまで、そして2012年への流れを見ていきましょう。2001年は、ミスティカル数比術的に見て2と0と0と1の年というふうに見えます。ここでポイントとなるのは1です。1ですから自己探求の1年ですね。それが2000年の2のエネルギーの中で起こるので、女性原理、陰の原理を学ぶための自己探求の年ということになります。皆さんは2001年どんな年だったか覚えてますか？私は、全然覚えてませんでした。で、2001年どんな年だったかなと思い出そうと思って、どうしようかなと思って、私は、流行語大賞を調べてみました。2001年の流行語大賞は何だったと思いますか？ちょっとこれを調べてびっくりしたんですけど、2001年の流行語大賞は、おはーでした。スマップのシンゴちゃんがシンゴママになりきって、挨拶する、あれですね。これってなんか女性性のエネルギーへの移行にぴったりじゃないですか？本当に調べてみて、なんか嬉しくてびっくりしました。今度は、じゃあ2002年について見ていきたいと思います。2の年です。2はパートナーシップを表します。人と一緒に組む。相手を理解する。芸術的な才能が現れる。そんな1年です。で、また私は2002年に 起きたことさっぱり覚えていませんので、熟語対象に頼ってみました。で、見つけたキーワード対象はワールドカップでした。正直ちょっと焦りました。ワールドカップあまりパートナーシップに関係なさそうって感じがしたんですね。でも、そのワールドカップの説明を読んでちょっとまたびっくりしました。2002年の FIFA ワールドカップは、大会史上初めてとなる日本と韓国の2国間による共同開催だったんです。つまり人と一緒に組む2の都市のエネルギーにぴったりしますね。日本と韓国近い国ですけど、いろいろ私たちの間には問題がありましたよね。この2つの国が共同開催するということは、本当に相手を理解する努力が必要だったんじゃないかと思います。本当にこの年にぴったりです。で、2003年は、喜び、楽しさ、ユーモア、創造性のエネルギーです。この年の流行語大賞はお笑いの鉄腕の友の、これ私なんて発音するかごめんなさい、よくわかんないんですけど、なんでだろうでした。喜び、楽しさ、ユーモアの年に、お笑いの人が受賞する、これもぴったりですよね。で、ちょっと間をはしょらせていただいて、今度は今年の2009年、もう終わってしまうんですが、2009年の話をしたいと思います。9は完全な変容を表します。より良い状態に向かって変容しなければ、摩擦や圧力が起こってくるのが9の特徴です。なんとかして、より良い方向への変化に向かわせようって、そんな風にしているかのようですよね。それが今年のエネルギーです。今ちょうど、オバマ大統領が来日していますよね。チェンジと、提唱していたオバマ大統領、2009年に大統領になりました。そして私たちの国日本でも、政権交代が起こりましたよね。まさに変革の年だと思います。では次、来年どんな年になるでしょうか。実は来年2010年は多くの人がますますチャレンジを感じるようになるかもしれません。なぜなら10は、人をより工事の目的に導くような数なんです。2000年の女性性のエネルギーの中で、この10という数字のエネルギーは、私たちが頭ではなくてハートで生きるということにどんどん導いてくれます。そうしたチャンスに変えていく、そうした生き方に変えていく、チャンスや気づきがますます増えていくんですね。もしかして、困難を通してその、チャンスをやってくるかもしれないけど、それは困難と見てしまうのではなく、自分の本質的なハートの部分を一番大切にして生きるようなチャンスだと理解してくれ、してほしいんです。ではまた、2011年をちょっと飛ばして、いよいよ2012年の話をしたいと思います。宇宙は私たちを崩壊したりはしません。破壊させたりはしません。宇宙は常に変化し、常に拡張し、バランスを求めているんです。2012年の中で、ポイントになる数字は12ですね。タロットカードを知っている人は、タロットカードの12番目のカードを思い浮かべてほしいんですけれども、12番目のカードは、つられた男です。このカードっていうのは、木から男性がこう逆さまに吊り下げられていて、なんかこう残念そうな顔をしています。後ろ側には虹がかかっているんです。でもこの男性には、虹が全然見えていません。で、大体タロットカードをしていて、このカードが出てくると、あんまりみんな嬉しくないんです。大体こう、停滞という意味になるので、なんかちょっとしょんぼりした気分になるんですね。この男性、描かれている男性と同じような顔になるんです。では、ミスティカル数秘術では、12のエネルギーをどんな風に理解しているでしょうか。私たちは12のエネルギーを完全な逆転という風に理解しています。もし今何かうまくいっていないことがあれば、自分の人生が幸せでなければ、気持ちがすっきりしていなければ、 自分の思考パターン、自分の行動のパターンを見直して、それをポジティブなものに逆転させる必要があるという意味です。なので、女性原理と合わない古い考え方にしがみついている部分があるとしたら、それは釣られた男が示す形態です。それをこの2012年に逆転する必要があるということなんです。2000年から始まった男性原理から女性原理へのエネルギーへの変化、この2つの統合を2012年に完成させていくんです。で、数比術、一般的な数比術のやり方に従って、2012年を全部足すと、2足す0足す1足す2で5になります。5は新しい意識というものを示しています。なので、破壊的なパターン、ネガティブなパターンを逆転させて、新しい意識に向かっていくっていう、そんな年が2012年なんです。で、もう一つ違う見方をしてみたいんですけど、これもミスティカル数比術でやる、やり方なんですが、2012年を20と12という組み合わせで見てみます。ちょうど真ん中で区切ると20と12っていう数が出てきますね。20は2たす0で2。12は1たす2で3。なので2012年の中には2と3という数字が隠れているんです。2は思いやり、3は喜びのエネルギーです。なので古いやり方を変えて、新しい意識に向かっていくことに成功していくと、思いやりと喜びのエネルギーに満ちた世界につながっていくっていうことなんです。世界の破滅とか、全然そんなことではないですね。でもですね、1900年代的な男性原理のみに依存したやり方にしがみついていると、それは宇宙や自然の動きと反しているので、どんどん自分の状況が困難なものになっていくかもしれません。でも、宇宙や自然の動きに即した方向に向かっていくと、私たちは思いやりと喜びに満ちた世界が待っているんです。私もノボもそのためのお手伝いをしたいと心から思っています。ではここで、ノボカリプソに登場してもらいましょう。生リーディングを始めたいと思います。ノボ。
Yes, I am here.
Hello.
Hi.
We want to do the reading.
How wonderful.
では、お電話にいただいている方につないでいきたいと思います。
Who's on the line?
I'm checking it now.もしもし、お電話つながってますか？
もしもし。
もしもし、こんにちは。はい、あ、聞こえてますか？
あ、はじめまして。
こんにちは、はじめまして。お名前教えてもらっていいですか？お名前下の呼び方のお名前を教えてください。
はい、ゆかりです。
はい、ゆかりさん、こんにちは。今日は、お電話ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では、ノボにリーディングをということでお電話いただいたということで大丈夫ですか？
はい、そうです。
はい。では、今日はですね、ラジオなので、簡単に、お誕生日、それから、で、どんな、そうですね、人生での学びがあるか、はい、そうしたことをリーディングしてもらいたいと思います。はい、お誕生日を教えてもらっていいですか？
はい。1964年。
はい。
11月4日です。
1964年11月4日。
はい。
はい、わかりました。
はい。
Hello, Nobo.
Hello.
We have Yukari here.
Hi, Yukari.
Yukari さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
She wants to get a reading. Her birth date is November
4th, 1964.
And how do you spell her first name?
Her first name is Y-U-K-A-L-I.
今ノボに、ですね、ゆかりさんの情報をお伝えしてるんですけれども、今、私ゆかりさんのお名前を Y-U-K-A-L-I っていうふうに言いました。
はい。
普通私たち、ローマ字を使うときは、うん、YUKRI を使うと思うんですね、ゆかりさんに、うん、
はいはい。
でも、日本人は R、なんか、ゆかりって発音しないですよね、英語みたく。L の発音なので、私たちのしっかりすぎずでは、より日本人に合ったエネルギー、音の波動を使うために、L を使って、リーディングしているんです。
あ、はい、わかりました。
で今ちょっとノボが、エネルギー読み取ってるんで少しお待ちくださいね。
はい。
ゆかりさんは、お住まいはどちらの方ですか？
大阪の方なんですけど。
はい。大阪は今日お天気どうですか？はい、東京は、ちょっと曇り空で集合的無意識の雲を突き破って晴れ間が見たいなっていう感じなんですけど、大阪のお天気はどうですか？
大阪、朝の間はちょっと雨ばらついてたんですけど、今すごく天気良くなって。
本当ですか？
はい、天気です。はい。
ですね。
暖かくなってきたんで、すごく心地いいです。
そうなんですね。で、それに共鳴したいと思います。ノボー。
I'm ready.
Okay.
Yes. Okay, I would have a couple of questions for her firstly.
まず、2、3個、質問があるので答えていただきたいと思います。
はい。
Okay.
はい。
In her birthday, it shows that she would be very good in business and management. I need to know if she's in that position.
お誕生日を見てみると、ですね、はい、ビジネスをしたり、管理職のようなお仕事、そうしたものが向いているっていうことが出ているんですけれども、お仕事どんなことをされていますか？
生地を裁断するような、生地関係の仕事なんですけども。
はい。
はい。
それもご自分でしていますか？どっかに会社で働いていますか？
一応会社の中に入ってやってます。
はい、わかりました。
はい。
I'm working at a company and I do the job where I cut the cloth. That is my job, so I'm not doing my business.
Okay. You, Carly, are you either interested in having your own business or going into management at the company?
ゆかりさんは自分でお仕事を、ビジネスを始めたりとか、あとはお仕事上で、管理職のようなそうした立場に立つことには興味がありますか？
自分の、記事とか作ることが好きなんで、それを、まあ、いずれ形にしていきたいなとは思ってるんです。
Yeah, actually, eventually, I want to do, my own business, some kind of business where I can, do my cloth thing because I really like, doing cloth.
Okay. Then I could go forth with this reading. You are directed to having your own business.
ゆかりさんというのは、自分のビジネスを持つ方向に向いているんですね。そうした流れがあります。
But there's two things that are probably holding you back.
でも、2つのことがあなたをその道に行くのをちょっと妨げているものがあるかもしれません。それは、
One is that you have to have the ability to stand on your own two feet and embrace your own ideals and not somebody else's.
あなたは、ゆかりさんはですね、自分自身の、はい、理想に基づいて、はい、自分自身が誰かということに基づいて、自分を他人と区別化して、はい、それに基づいた理想の生き方をできる人なんですけれども、そしてそれをする必要があるわけですね、まず最初に。まず最初に自分が誰かということを知って、それを表現していくことが大事なんです。OK。
It's very important to know that operating your own business would not be based on how other people would run it, but it is solely based on your ideas and how you will operate it. And that's very important.
で、その仕事、自分の、仕事をこれから始めていくときに、人がその、はい、仕事、もし同じ仕事をするとしたらどうするか、人はどんなふうに会社を経営しているか、そうしたことをお手本にするのではなくて、はい、ゆかりさんのご自身の理想、やり方、そうしたことにだけ基づいてやるってことが大事なんです。
はい。
So, in other words, you have to look at it solely as your business.But not a duplicate of what you've been involved with so far.
なので今まで自分がその記事の会社でお勤めしてきたときに得た、はい、やり方っていうかそうしたことを参考にするんではなくて自分自身のやり方でやっていく、はい、そうしたことが大事なんです。
ああそうなんや。
はい。OK。
はい。
And the other part to it is.You, Carly, you have to be more optimistic about your own abilities.
で、ゆかりさんは自分の持っている人って皆さまざまな才能とか能力持っていると思うんですけども、それに対してもっとこう楽観的に考えていいと思います。
はい。Okay.
One of the major things that are holding you back as well is being...too pessimistic about your own confidence level.
もう一つ、ゆかりさんが先に進む自分の仕事を始めたりとか、そうしたことに行くことをとどめていることに、自分のこう、なんでしょう、自信を持つということに対して、こう、厳しく見すぎるっていうか、なんか悲観的なところ、ダメかもしれないとか、なかなかこう自信を持つことに対して厳しいわけですね。なんとかなるかなとか、楽観的な感じがちょっとないところがあるわけなんです。それが自分を引き止めてるんです。OK。
You're a lady who should constantly have affirmations in your life, good affirmations.
なので、ゆかりさんは、毎日自分にとって、肯定的役に立つ自分にとって、を励ますようなアファメーションをしていくのことをとてもお勧めします。アファメーションってどういうことかわかりますか？
あ、はい、わかります。
はい、ですね。もしかしてラジオを聞いてる方でアファメーションって言葉馴染みがない方もいるかもしれないので、ちょっと説明すると、自分に対して励ますような言葉ですね。自分の自信を持たせるような言葉を、語りかけるというのがアファメーションです。そうしたことを、はい、毎日していくといいと思います。OK。
あ、はい。はい。
You have to start off with yes I can, as affirmations and then turn it into yes I will.
で、ゆかりさんの場合ですね、はい、私はできます。はい、こんなアファメーションをしてほしいんですね。それから、yes I can.私はできます、うん、それから Yes, I will 私はしますやります、うん、できるだけじゃなくてやる、うん、この2つのアファメーションを、ノボはお勧めしています、
うん、はい分かりました
。 There's another thing as a minor that would be really great for you is learn how to take that stress and pressure off of your shoulders in your life
それからもう一つ実践されてみるといいと思うなと思うことは、ストレスやプレッシャー感じることが日々あると思いますけれども、それを、ストレスを和らげる、プレッシャーを和らげる、そうしたことを毎日実践されるといいと思います。ストレスは感じやすいですか？
すごく感じやすくてね、ずいぶん楽にはなったんですけど、
はい。
はい。もうよく体調を崩したりは、ね、してました。
なので、 自分に合ったなんかやり方を見つけて、そのストレスの、管理をしていくのがいいと思います。Nobo, actually, I feel lots of stress often.
Right. You need to... I'm sorry.
Much better than before, but I still feel stress.
Yeah, you have to find ways of relaxing more because that's going into a negative of your patterns. Massages.
マッサージなどどんどんリ リラックスできるような、そのストレスを和らげる、そうしたことをやっていかれるといいと思います。でストレスが溜まってくると、どんどんその、楽観的じゃなくなっていっちゃうわけですね。で、自分が先に進むのが、どんどん引き止められてしまうんです。
More 温泉。
温泉。もっと温泉に入ってください。
Yukari, I'd like to give you a little secret to your patterns.
Yukari-san の、持っている数字の秘密を教えたいと思います。
The dedication that you showed to your parents and the、elders in your family, show yourself that same kind of dedication.
ゆかりさんは、目上の人とか両親とかにとても敬意を払って、とても尽くすっていうか大切にする、そうした心を持っていらっしゃる方だと思うんです。
はい。
その、ご両親ですとか目上の方に対する、なぜかいつもしている思いやりの心、大切にする心、それを自分自身に向けてほしいんですね。自分自身にもですね。だから、やり方を知ってるはずなんです、それを自分にやればいいんです。
はい。
Okay.
そうですね。
Also, Yukari, it's really, what would be very relaxing for you is to have your hands in the earth, planting things like an herb garden or something.
で、もう一つ、ゆかりさんのリラックス方法でおすすめするのは、手を土につけることなんです。土を触るっていうか、なので、例えばガーデニングをするとか、何か植物をするとか。
好きなんです。
あ、はい、そうですか。とっても合ってるんですよ。すごく落ち着くと思います。
あ、そうなん
や。I really like gardening.
Yes, that will relax you so much if you continue to do that all the time.
で常にそれをやっていくと本当にリラックスしていけると思いますので、ぜひやってみてください。
あ、はい、わかりました。
And, you would have the type of life to where you would say, oh, I'm too busy, I just can't do this. But that's mostly in your perception.
で、そのストレスが溜まってたり、こう自分を見失ったりとか、リラックスする時間がなくなると、あ、私は忙しすぎて、あれもできない、これもできないみたいな風な感じに思ってしまう、そんなことになりがちなんですけれども、でもその、あ、忙しすぎるっていうのは、ゆかりさんのこう感じ方なだけなんですね。実際にもしかして忙しくないっていうか、土をいじるとか、そうした時間がある、見つけられるはずなんです。でも、なんかこう、あ、私は忙しいっていう風に、そうした見方をしがちっていうところがあるんです。
毎日なんです。
Every day I feel like that. I'm busy. I'm too busy.
Yeah. But you're also hard on yourself. You drive yourself too much. And you gotta relax.
ね、ゆかりさんはまた自分にちょっと厳しいところがあるんですね。もっとやらなきゃみたいに。だから本当に、ゆかりさんにとってはリラックスっていうのが大事なんです。Okay.
Relax more with you, Carly. You know, just find times to relax and say everything's going to be okay, and you'll never end up in poverty. So don't worry about that.
大丈夫、うまくいく。そうして自分に語りかけて常にリラックスする時間を持ってきます。で、決してなんでしょう、なんか人生が大変なことになって貧乏で終わってしまうとか、そんなことはない、そうしたエネルギーを持っているので、楽観的に信じてみてください。
はい、ありがとうございます。
Thank you very much, Nobo.
You are quite welcome. You're considered salt of the earth, so remember that you have such goodqualities.
What did you say? Salt of the earth?
Salt of the earth. That means salt of the earth it means that she's a very dependable person.
大地の考えというふうに呼ばれているような、そうしたエネルギーを持っているんです。どういう意味かっていうと、ゆかりさんっていうのはとっても頼りがいのある人なんですね。
は
い、だからとても素晴らしいエネルギーを持っています。
ああ、そうなんや。
ゆかり、the fourth is the day that our president was born on.
American President Obama?
Yes.
4日っていうのはゆかりさんと同じ4日、アメリカの大統領、うん、今、の大統領ですね、オバマさんも4日生まれ。
オバマさん。はい。
はい、で、生まれ日っていうのは、結構その人の大きな部分を特徴を表す数字なんですね。
I tell you that to keep that in mind because people born on the 4th can have very high achievements.
で今これをゆかりさんにお伝えしている理由は4日生まれの人っていうのは大きな物事を達成できる、はい、そんな人なんです。オバマ大統領。
あ、そうなんや。
No more. Did you know that Obama is right now in Japan?
Oh, how wonderful. Good for him. He's a smart man.
今ノボに言ったのは今オバマさんはちょうど日本に来ているんですよって言いました。すごく、スマートな賢い人ですっていうふうにノボは言っています。
Yukali, the thing with you is that you've spent time to place yourself within the masses. Now it's time for you to pull yourself out and say, this is who I am as an individual. This is what I want to do. And this is my originality. Then do it.
Yukali-san, 今あなたはこれまで、いろんな多くの人っていうか人の中で、人に尽くしたりとか、会社の中で、人の中で働いてきたわけです。でも今、あなたにとっては、私はこういう人間である。私はしたいことがはこれである。私のオリジナリティはこれである。こういう、そういうことを理解して、受け入れて、発揮していく、そんな時間なんです。
So, instead of saying,I want my own business, say I will have my own business.
なので、いつか時期が来たら、自分で仕事をしてみたいとか、そんな風に言うんではなくて、私は自分のビジネスを立ち上げられるし、私は自分のビジネスを立ち上げますって、そんな風に、自分に言ってみてくださいね。
あ、はい、わかりました。
I'm sorry.
Go ahead.
And it's not based on how other people feel about it. It's based on how you, Carly, feels about it.
で、必ずそれは、人がどういうふうに、その仕事を見るか、あなたがやってることを見るかに基づいてやるんではなくて、自分がどんなふうにしたいのか、自分はどういう理想を持っているのか、それに基づいてやってみてください。
あ、はい、わかりました。
Noble, thank you. I understand.
Okay. You're quite welcome.
Thank you very much. ゆかりさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。お体大事になさってください。
Take care. Noble, that's yes. what ゆかり said.
Oh, thank you. You too.
ありがとう。ゆかりさんも、お体を大事にしてくださいね。Noble, thank you very much.
You're quite welcome.
今日は、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。月に1回私が担当する、予定になっていますが、もし、こんなことをして話してほしいなどご要望がありましたら、ぜひメールくださいね。私のメールアドレス、あゆみ.okada@reconnect.jp。私のホームページ、あるいはこの BBS ラジオのホームページにも書いてありますので、そちらを参照なさってみてください。来週はまた、ノボ・カリプソが英語にてお届けします。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。では、素敵な週末をお過ごしくださいね。じゃあねー。